皆様分かっておいでのことと思うんですけれども、一つの話題で聖書の学びをしているものが終わると、私の方では次にはどういう話題で皆様にメッセージをお渡しをするべきなのかということを考えるわけです。多くの場合にもちろん一つの話題が終わる前に、終わらないうちに次の学びの話題を考え準備を始めるわけなんです。そして毎週毎週その話題についてどのような深さまで学びをすれば、メッセージをお渡しすれば、天の父が、そして主イエス・キリストが望んでいるようなクリスチャンに成長することができるようになって、役立ててもらうことができるのかということを考えるわけです。必要な時には祈ります。で、主イエス・キリストからの指示を仰うこともあります。聖霊の導きを求めることもあります。そしてその時点でも集まっておられる皆さんが最も必要としている話題を、あるいはぜひとも知っていなければいけない話題を選ぶわけです。今日から皆さんと学びたいと思っている話題は、実は今から見て6年前ぐらいにですね、一度、それから今から4年ほど前にも一度すでに学びをしているものなんですけれども、ここで今一度今まで学んだものよりももうちょっと深く、もう少し正確な学びに入っていきたいと思っている話題なんです。それは主に4つの福音書でイエス様自身が私の名でと言ったものについてなんです。今までの2回の学びにおいて皆さんにお知らせをしていなかったものがあるんですけれども、それを今回はお知らせしたいと思っております。まず基礎からいきましょう。聖書でイエス様自身が私の名と言ったところをリストにしてみますと、こんなところなんです。まずマタイの福音書で全部リストにしています。マタイの10章の5節から一番最初読んでみましょう。イエス様自身が私の名で、私の名においてとか言ったようなものがですね、私の名という言葉が使われているところは、一番最初はマタイの10章の5節から始まります。ここから読んでいきます。イエスはこの12人を使わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、大病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はタラで受けたのだからタラで与えなさい。胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も2枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べるものを与えられるのは当然だからです。どんな町や村へ入ってもそこで誰が適当な人かを調べて、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしい家なら、その平安はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないなら、その平安はあなた方のところに帰ってきます。もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に身を傾けないなら、その家またはその町を出ていくときにあなた方の足の塵を払い落としなさい。まことにあなた方に告げます、裁ける日にはソドムとゴモラの地でもその町よりはるかに罰が軽いのです。いいですか、私があなた方に使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。またあなた方は私の家に総督や王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証をするためです。人々はあなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らがこの町であなた方を迫害するなら、次の町へ逃れなさい。というのは、確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来るときまでにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。この22節で私の名のためにと使っております。マタイの18章に行きますと、マタイの18章では1節からその次に同じような言葉を使っているところがあります。マタイの18章の1節からいきましょう。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たして言われた。誠にあなた方には告げます、 あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名の上に受け入れる者は私は受け入れるのです。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるような者は大きな石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。私の名の上にこの子供を受け入れるならと言っている。その次同じ18章の18節から言ってみましょう。18節からいきます。まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。マタイの19章の23節から読んでみましょう。マタイの19章の23節から読んでいきます。それからイエスは弟子たちに言われた、まことにあなた方には告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞いて大変に驚いて言った、それでは誰が救われることができる、できるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた、それは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えて言った、ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、私たちは何がいただけるのでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた、誠にあなた方には告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てたもので全てその幾倍をも受け、百倍と菊池に書いてある、また永遠の命を受け継ぎます、ただ先のものが後になり後のものが先になることが多いのです。これ十九章でした。マタイの24章に行ってみましょう。マタイの24章の一節から読んでいってみましょう。こういうことが書かれています。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼に答えて言われた、このすべてのものに目を見張っているのでしょう、まことにあなた方には告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来て言った、お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう、あなたの来られるときは世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼に答えて言われた、人に惑わされないように気をつけなさい、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい、これでは必ず起こることです、しかし終わりが来たのではありません。だその次いきますよ、7節からいきます。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります、しかしこのようなことは皆海の苦しみの始めなんです。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせて殺します、また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます、またその時は人々が王でつまずき互いに裏切り憎み合います、また偽預言者が多く怒って多くの人々を惑わします、不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますと、まあこんなふうに私の名というのがマタイの福音書に書かれています。マルコの福音書に行きます。だけど代表的なものだけをリストにしてみましょう。もう全部並べる必要がないと思うというのはマタイでほとんどカバーしているからです。マルコの9章のマルコの福音書9章の38節から読んでいってみましょう。マルコの9章の38節から読んでいきます。ヨハネがイエスに言った、先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた、やめさせることはありません、私の名を唱えて力ある技を行いながらそのすぐ後で私を悪く言える者はないのです、私たちに反対しない者は私たちの味方です。もう一ついきましょう。 マルコの16章の、マルコの福音書16章の15節から見ていただきましょう。十字架の光が蘇ってイエス様がこう教えています。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇もつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。クリスチャンになった人はこういうことができると言っています。ルカの福音書を飛ばしましょう。どうしてかというと、マタイの福音書で引用されているものだけがルカにも引用されているからです。ヨハネの福音書では、これは代表的なものだけをリストにしています。まずヨハネの一章を開けていただきましょう。これ私の名という言葉じゃないんですけれども、ヨハネの一章の途中ですけれども、9節から読んでいきましょう。こういうふうな言葉が使われております。ヨハネの福音書一章の9節から読んでいきます。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。これイエス様のことですよ。その方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すべてその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求は人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。そしてヨハネの14章に移ってほしいんです。ヨハネの14章の12節から読んでみましょう。ヨハネの福音書14章の12節から読んでいきます。まことにまことにあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。13節、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを求めるなら、この14節、私にっていうことは原本にありません。私はそれをしましょう。同じ14章の26節ではこう言ってます。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。15章の16節を見ていただきましょう。15章の16節ではこう言ってます。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が一定身を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。で、16章の23節と24節と見ていただきましょう。こうイエス様が言いました。16章の23節です。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。26節、その日にはあなた方が私の名によって求めるんです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。この他にですね、使徒の働きの書では9章でもって、ダマスコの町に住むアナニアという名の人に向かってイエス様が幻の中でこういうことを言っております。使徒の働きの書9章の10節から読んでみましょう。9章の使徒の9章の10節からいきます。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主は彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、ソウルというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて自分の家に手を置くと、目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから授けられているんです。このあなたの皆、オンという字、これは原本にはない言葉です。あなたの名です。 しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。まあ、この他にもまだたくさん引用することはできるんですけれども、イエス様自身が私の名でこれこれのことをしなさいという指示を与えているところがあるわけです。例えてばですよ、まあ、こういう話に変えてみましょう。マタイの7章の22節では、これはイエス様が言ったんじゃなくてですね、イエス様の弟子たちがこういうことを言いました。マタイの7章の22節ではこう言ってます。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私はあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんかと言うじゃないかと言ってる。あなたの名でという。つまりイエス様自身が私の名というものを群衆の方から見た呼び方をしているところが聖書にあるわけです。こういうのところからです。私たちは聖書を注意して読まないといけなくなるんですけれども、例えてはですよ、マタイの19章の29節では、こう言いました。これ途中からですけど、それだけ言いましょう。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者は全てその行く場合をも受け、また永遠の命を受け継ぎます、って書いてある。さあ、こういうところを読むときですよ、気をつけてほしいんです。私のためにと言っていないという点に気をつけていただきましょう。私の名のためにこういうことをすればと言ってるんです。まだありますよ。マタイの24章でも、24章のこれは先ほども言ったところなんですが、9節でもって、9節だけ読みますよ。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますっていう。あなた方は私のために全ての人々に、全ての国の人々に憎まれますと言っていないんですよ。私の名のためにと言ってるんです。使徒の働きの書の9章ではポーロがこの出来事を書いた、この出来事の起こった時にはソウロという名前で呼ばれていたんですけれども、イエス・キリストから証明を受けた時に、私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ器として選ばれたと言っています。私の教えを、私の働きをと言っていないという点に注意してほしいんですよ。私の名のためにどんなに苦しめなければいけないのかと、この使徒の9章で言ってるわけです。私を信じることによってどんな苦しみだ言ってない。私の弟子になることでもってどんなに苦しめなければいけないのかと言っていないんですよ、イエス様自身が。ヨハネの福音書では、イエス様が十字架で死んで、その死から蘇って新しい契約を成立をさせ、キリスト教というものを開いてからというものは、私の名で天の地に求めなさいという指示を出しております。ということは、クリスチャンの方でもって何か必要なものがあるときに、天の父に与えてほしいという願いを持っているときに、私の名と言われているもので天の父に求め、また天の父の方でもイエス様が私の名でと言ったもので、クリスチャンが天の父に求めたものをクリスチャンに与えると教えているわけです。こんなふうに聖書を見ていきますと、イエス様が私の名でと言ったものは何か特別な意味を持っている言葉、ね、ということが分かると思うんです。この私の名というものでもって、今まで経験したことのない何か新しいことが体験できるようになるということも教えていることになります。聖書をですね、ずっとリストにしたものを今読んだわけですけども、私の名というものがどういうところに使われているのかということをリストにしたわけですけど、そのリストから分かると思うんだけど、この新しい体験というものは神様からの恵み、祝福を受け取るというものに使うのかもしれないんです。サタン、悪霊に勝利するという時に使うものかもしれません。またこの名を使うことでもって人々から憎まれるものとなるというものかもしれないんです。とにかくいろいろと 体験することができますということが、この聖書を調べていくと分かるわけです。聖書にはイエス様自身が私の名でと言ったところがたくさんあるんですよ。4つの福音書でイエス様自身が私の名でと言ったところが一体何回あるのか。同じ出来事であっても一つ一つの福音書に引用されているものを全部数えたら何回私の名でと言ったところがあるのか調べてみていただきましょう。それだけじゃない。四つの福音書でイエス様の弟子たちがイエス様に向かってあなたの名でと言ったところが何回あるのか数えてみてほしいんです。四つの福音書以外のところでイエス様自身が私の名でと言ったところと、それから弟子たちがイエス様に向かってあなたの名でと言ったところがおのおの何回あるのか調べてみていただきましょう。黙示録にもあるんですよ。こんな風にして数えてみると、聖書を書かした神の霊は、つまり私たちクリスチャンに教えに戒めに強制に義の訓練とのために役立てるように聖書を書かした神の霊は、私たちに向かってこの話題がどれほど大切なものであるのか教えているのかということを判断することができると思うんです。まず一番初めに注意をしてほしい点は、こういう言葉に出会った時にイエス様自身が私の名と呼んでいるものであろうと、弟子たちがイエス様に向かってあなたの名と呼んでいるものであろうと、それを勝手に聖霊を父親としてマリアから生まれた人に使われた名前ですという考えを持たないようにしていただきましょう。聖書を調べてから結論を導き出すようにしていただきたいと願うんです。どうしてか、もしもですね、私の名というものと、あるいはその名といったようなものをマリアから生まれた人に付けられた名であるという解釈をすると、この聖書を読むときに困ったことが起きるんですよ。やってみましょうか。例えばですね、ヨハネの2章の23節を見ていただきましょう。ここだけで結構です。ヨハネの2章の23節を見ていただきましょう。どういうことになるか。ヨハネの福音書2章の23節ってこういう言葉ですよ。イエスが過ぎ越しの祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。さあこれどう解釈したらいいか。イエスの名というのがイエス様が生まれた時に使われた名だとしたら、多くの人々がイエスの行われた印を見てこの人の名前がイエスであるということを信じた。意味なさないでしょ。もう一ついきましょうか。ルカの24章を見ていただきましょう。ルカの24章の最後の方、45節から書かれているところを見ていただきましょう。こう書いてあるんです。ルカの24章の45節から読んでいきます。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれのことの証人です。さあ、その名によって、これをですね、いや、マリアから生まれた人に付けられた名前だと言ったらどうなるか。その人に仕えた名前はイエスであるということによって罪の許しを得させる悔い改めが、意味なすか、なしこないでしょ。こういう具体例だけでもっても分かると思うんです。イエス様自身が私の名でと言った言葉は、ただ単に私イエスという人に仕えられている呼び名という意味ではないんですよ。なんか特別な意味を持ち、もしかするとイエスと呼ばれる一個の人間とその名、私の名というものと別個のものとして取り扱わなければいけないのではないかという感じさえするものを聖書から読み取れるんです。さあもう一歩進みますよ。先ほどイエス様自身が私の名で私の名のためにと言ったところと、それから弟子たちがイエス様に向かってあなたの名でと言ったところ、今一度見直しをしてみます。今度調べたいのは、その名というものがどういう時に使われているのか つまりどういう時期に時間的に見ていつ使われているのか、そしてその名をどのように使いなさいと教えているのかという点を調べてみたいんです。まず先ほど読んだマタイの10章の5節から23節では、これは別に読み直しをしてもですねしょうがないから皆さんも思い出していただきましょう。病人を治し、死人を生き返らせ、大病人を清め、悪霊を追い出せという指示を与えた時に、私の名を使いなさいと言ってるはずなんですよ。書いてないけど言ってるはずなんです。どうしてか、今のそのマタイの10章の22節を見ていただきましょう。イエス様が12人の弟子たちを選んで、それに向かって命令いたしました。異邦人の道に行ってはいけない、サマリア人の町に入ってはいけない、イスラエルに滅びた羊のところに行け、そして病人を癒す、死人を生き返らせろ、大病人を清めろ、悪霊を追い出せと言った。その教えがまだずっと続いてるわけですよ。続いてる中でもって22節もって、また私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます、なぜか神の天の御国は近づいたと述べ伝えて、病人を治したり死人を生き返らせたりするからなんですよ。しかし最後まで返しの者は救われると言ってる。だからこの町で迫害したら次の町に移れとまで言ってるでしょ。同じ話題なんですよ。まだだからイエス様によって選ばれた10人の弟子たちというもの、そして病人を癒し、大病人を清め、悪霊の追い出しをするあなた方と言われている者は人々に憎まれると言ってるんです。だから当然私の名を使いなさいと言ってるはずなんですよ。ルカの10章に行ってみましょう。ルカの10章では1節からこれでいくことがあります。途中で飛ばします。ルカの10章の1節からいきます。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりの全ての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のための働き手を送ってくださるに祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私はあなた方をお使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず靴も履かずに行きなさい。誰でも道で挨拶してはいけません。どんな家に入ってもまずこの家に平安があるように言いなさい。まるでマタイの10章の12人の弟子たちに与えた指示と同じでしょ。これ70人に与えてるんですよ。その家にもしもそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だからもしいないなら、その平安はあなた方に帰ってきます。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれたら、出されるものを食べなさい。でその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私は足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。さあここで17節に言っていただきたいんです。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの名を使うと、これもあなたの皆と、これ間違いです。あなたの名を使うと精霊どもで悪霊どもでさえが私に服従します。何を言いたいのか、時間的に見てほしいって言ったでしょ。こういう具体例は時間的に見たらば、いつ起きたことか。イエス様が人の子としてこの世で神様の道を解き、神様の愛を人々に示した時に使った名というもんですよ。だから言い換えたら、まだ古い契約の名残がある時に、古い契約から、つまりユダヤ教から新しい契約の時代となってキリスト教が発足するまでの過渡期において、イエス様自身が私の名という言葉を使っているんですよ。これと比較をしてみましょう。例えばヨハネの福音書14章の12節から14節、先ほど引用したんですが、ヨハネの14章の12節では、私が父のもとに行くからですとイエス様自身が言った。そのあたりも私の名でどうしろこうしろと14章13節14節で指示を与えています。私が父のもとに行くからです。十字架で死んで、その死から蘇って、天に昇って、 新しい契約を成立させる時代となってから、私の名で求めるものはと言ってるんですよ。ヨハネの16章に言っていただきましょう。16章23節って言ってます。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の何をとするあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の何をと求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるんです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。26節、その日にはあなた方は私を何をって求めるんです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いませんと言って、その日には我が十字架で死んで人類の身代わりとして罪の支払いを済ませ、サタンとその手下どもを力抜きにし、そして死から蘇り、天に昇って新しい契約を成立をさせ、神の右の座に座るということをする日からは、イエスの弟子となっている人たち、つまりイエス・キリストを救いの人を受け入れ、神の家族に生まれ変わりをした人たちは、天の父に求める祈りをするときには私の名というものを使いなさいと教えています。もう一つ引用したところに行きましょう。マルコの16章を見ていただきましょう。マルコの16章でもって15節から今一度読み直しをしますよ。イエスもこう教えてるんですよ。マルコの16章の15節からいきます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には、つまりこれは福音を聞いてクリスチャンになった人には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇もつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。十字架の死から蘇って新しい契約を成立をさせてから、イエス様が弟子たちに命令してるんです。そしてこの弟子たち、人たちによって新たにイエス・キリストの弟子となった人には私の名でこういうことができると教えてるんですよ。さあここで考えてほしい質問が出てまいります。イエス様がこの世で人の子として活動していた時に、弟子たちに向かって私の名と言ったもの、イエスの弟子たちがあなたの名と呼んだものと、つまり古い契約の続きの時代にイエス様が使いなさいと言っている私の名と言ったものと、それからイエス様が十字架の死から蘇ってから、そして新しい契約を成立をさせてから使いなさいと言っている私の名というものとは、内容的に同じか、それとも内容的に違うものか。例えばですよ、マタイの10章でもって私の名でと言ったものと、十字架の死から蘇って新しい契約を成立をさせて異邦人にも救いの道を開いてから、だから例えばこのマルコの16章の15節から始まるところです。私の名でというものと、両方とも病人を癒し、悪霊の追い出しをし、悪霊に苦しめられている人を自由にするという動きを取るに指示を与えているわけですよ。だけどその名というものに違いがあるのか、それとも同じかという質問が出てくるわけです。どうしてこういう質問が出るか、例えばですよ、ルカの10章17節では、イエス様自身が行くつもりの町や村に70人の弟子たちを遣わしたと書いています。その旅から帰ってきた弟子たちは17節と思ってイエス様にこういう報告をしているんですよ。今一度読んでみましょうか。主よ、あなたの名を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。さあここで気をつけてほしいんです。時間的に考えてほしいんです。この時点ではサタンもその手下どももまだイエス様の十字架によって力抜きにされていないんですよ。それと比較をしてマルコの16章では17節18節でもって十字架の死から蘇り、サタンやその手下どもを力抜きにしたイエス・キリストが救われた人、つまり新しい契約のもとでイエス・キリストの弟子となった人たち、だから全世界のクリスチャンたちですに向かって、私の名で病人を癒すことができるから病人に手を置きなさいと言ってる、悪霊の追い出しをすることができるからしなさいと指示を与えてる。さあこれ質問なんです。 サタンとその手下どもが力づけされる前の時代に効果があった名というものと、つまり古い旧約の時代に使った名というもので得ることができた成果というものと比較しますよ。十字架の死と蘇りと通してサタンやその手下どもが力づけされてからの時代に効果がある名というものと、つまり新しい契約成立をさせてから使うように言われている名というものと、同じに私の名と言ってはいるけれども呼び方に違いがあるのか、内容的に違いがあるのか、その名に伴う性格特徴に違いはあるのかというような質問になってくるんですよ。もしも違いがないのならば、十字架の人を蘇ると前であろうと後であろうと同じ性格同じ内容を持ったものであるとすれば、十字架の人を蘇りとを通してサタンやその悪霊どもを力抜きにしたというイエス・キリストの働きは何の意味もなかったということになります。でしょ、サタンや悪霊を力抜きにしなくたってその名でもって同じ成果を得ることができるということになるからです。となるとこの聖書でもって神の子が現れたのは、つまりイエス様がこの世に生まれた理由目的は悪魔の仕業を打ち壊すためですという教えは、これヨハネ第1の時の3章8ですよ。これは嘘だということになるわけでしょ。もしも違いがあるのだとしたらば、たとえ同じ呼び方をしているように見えてもイエス・キリストが十字架の死と蘇りと通してサタンやその手下ども力抜きにすることでもって私の名でと言われているものに内容的にあるいは性格の上で違いがあるのだとしたらば、どういう違いがあるのかということが質問になってくるんですよ。わかります？サタンを力抜きにする前と後で同じ名でもってサタンをやっつけることができるんだったら、なんでその十字架でもってどうしてこうしたのということが必要なのか、なくなるわけでしょ。違いがあるんだったらどういう違いがあるのか。さあこうなってくるとですよ、この質問の答えを探すためにはまずここでひとまずですね、聖霊を父親としマリアから生まれた方がどんなふうにしてイエスという名前で呼ばれるようになったのかというところから学びに入らなければいけなくなるんですよ。マタイの一章で実はこれの説明があるんです。マタイの福音書一章の18節から読んでみましょう。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母親マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼はこのことを思い巡らしていた時、主の使いが彼に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名をインマニュエルと呼ばれる。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに導かれた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたと言っています。つまり主が、神様が天使を使わして生まれてくる子供にイエスという名を付けさせているんですよ。ところがですね、実はこのイエスという名はあの当時にはごくごく一般的な名前だったんです。全然新しい名前でもない、特別な名前でもなかったんですよ。だから言い方を変えると、神様はマリアの夫ヨセフに向かって生まれてくる子供にイエスという名を付けなさい、一般的な名前を付けなさいという指示を与えているんです。太郎さん一郎さんだというのと同じに付けろと言っているんです。実際にですね、イエスという名はあの当時一般的な名前であった、特殊な名前ではなかったということを聖書で証明しましょう。横道に入ります。まず使徒の働きの書の13章の6節を見ていただきましょう。これはですね、残念な話、ちょっとギリシャ語を知っていないと捕まえにくいかもしれないけども、ギリシャ語を知ったらすぐに分かります。 使徒の働きの書13章の6節を見ていただきましょう。こんなことが書いてあります。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。このバルイエスという、これはバルイエスというのは、これはカルデア語なんです。ギリシャ語じゃないんです。ごくごくよく似てるんだけど、カルデア語というアブラハムが生まれた土地で使われている言葉なんです。これはバルというのは何々の子という意味なんですよ。子供という意味なんです。とかイエスの子供という意味なんですよ。だからお父ちゃんの名前がイエスという名前なんです。でその子供だからバルイエスと呼んだんですよ。この最初の4章に行ってみましょう。この最初の4章の11節を見ていただきましょう。この最初の4章の11節ではこう言ってます。ユトスと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。どうしてか、イエスという名前があまりにも多くの人に使われているもんだから、イエスという名前でもって呼んだだけじゃ全然誰のことか分かんない。だからニックネームをつけてユトスと呼ばれているということを示している。それで初めて、あのイエスかということになるわけです。ルカの3章では、これイエス様の系図が書いてあるんだけども、29節でもって、これ途中です、系図の途中なんだけども、ルカの3章の29節では一番頭に、ヨシアの子と書いてあります。客地を見ていただきますと、29節ですよ。ギリシャ語、イエスと書いてあります。つまりイエスという名前は我々に一般的な名前だったんですよ。これは分かれたらと思う。神様はマリアから生まれてくる神様の一人組に対して特別な名前をつけていないんです。ところがですね、この後になってイエス様が実際に神様の道と神様の愛と伝道するようになってから、イエス様が弟子たちにこういう質問をしております。人々は人の子、つまりイエス様のことを誰だと言っているか、あなた方弟子たちは私のことを誰だと言っているかと質問しているんです。それに対してペテロが大変面白い返事を出しました。でペテロ、そのペテロの返事に対してイエス様自身が興味深い言葉を言っているんです。読んでみましょうか。マタイの16章を開けていただきましょう。マタイの16章の13節から見ていただきましょう。こう言ってんです。さてピリポカイザレの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねられて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。これ切らなきゃいけないんですよ。これ神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バリオナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示しているのは人間ではなく客中です。血や肉ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペトロです。私はこの岩の上に、ペトラの上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれにも打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなた方が地上でつながなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれているんです。あなたは生ける神の子キリストです。そしてイエスはキリストである、つまりメシア、神様によって油注がれた人というものに基づいてイエスの教会を建てる。この教会に対してハデスの門は、つまりサタンが持ってくるものは打ち勝つことができない。この真理に基づいて人の子イエスはキリストであるというものに基づいて天の御国の鍵をあげる。地上でつなぐものは天でも、地上で解くものは天でもと言って、つまりイエスはキリストであるというものに基づいてキリスト教が成り立っているんだと教えているんです。さあこうなるとですよ、イエス様自身が4つの福音書の中で私の名によってこうしなさい、私の名のためにと言っている名というものは、人の子としての、マリアから生まれた人としての、 イエスと呼ばれている方が私の慣れというものを指しているのか、つまり人の子、ナザレのイエス、ダビデの子などと呼ばれているんですけども、そういう人の名のことを言っているのか、それとも生きる神の子、キリストとしての私の名というものを指しているのかということが問題となるんですよ。質問となるのはこういう直しをしましょう。私たちの方で考えないといけないもの、正しい知識を持っていないといけないものは、神の独り子としてこの世に生まれ、神様の道と愛と人々に知らせるためにこの世で活動していた方が、私の名というものでもってこうしなさい、こういう結果を生み出すことができるようになると言っているものは、一体どういう特性を、どういう特徴を持っているのか。天の父に向かってこういうものが欲しいんです、与えてくださいと求める祈りをするときに、天の父、つまり宇宙を作った神様に向けて使う私の名というものと、例えばヨハネの16章23、24章にあたります。悪霊の追い出しをするときに、悪霊に向けて使う私の名というものと、これはマルコの16章で17節で言っている、同じ呼び方をするようにイエスも教えているのか、それとも違う呼び方をするべきなのか、こういう点を正しく、しかもはっきりとした知識を持ってクリスチャン生活を送っていかないと、つまり神の霊が教えようとしている通りの理解をし、神の霊が教えている名を神の霊が教えている通りに使うのではなかったらば、せっかくイエス様が私に与えようとしているもの、つまり私に使いなさいと与えている名というものに伴う力、祝福、恵みというものを現実することなしに人生終わるかもしれないんですよ。天国に行ってから、もしも天国に行ければの話ですけども、行けたとしたらば、イエス様から私の名というものに伴ってどれほどのことが達成できるように準備されていたのかということを知らされます。その名を使ってどれほどの宝を手に積むことができるようになっていたのかということを知らされる。それをしなかったために、永遠という期間どれぐらい惨めな生活を天で送らなければいけないのか、初めてそこで分かるということになるんですよ。こうなってくると、まずですね、考えなければいけないことが出てまいります。聖書を調べて正しい知識を得るようにしなければいけないことが出てまいります。それはイエス様自身が私の名でと言っているものはどのようにして存在するようになったのか、これがはっきりすることでもって、天の地に向けて求める祈りをするときに、イエス様、私の名で求めるんですと言っている私の名というものはどういうものなのかということが理解できるようになります。サタンや悪霊に向かってその働きを、その仕業を打ち壊すために、イエス様が私の名でと言ったものがどういう名なのかということがはっきりしていくことになります。聖書を調べてみると、イエス様が名を持つようになったのには3つの違うところから来ていると教えているんです。これすぐに聖書で証明しますよ。ということは、イエス様が私の名でと言っているものには3つの違う性格を持っていると聖書で教えていることになるんですよ。言い方変えましょう。イエス様、私の名で呼んでいるものは実際に3つの違う名があるんですよ。使い分けなければいけないんです。これをリストにしてみましょう。まず1つ目、どういうふうにして名というのが出たのか。時間がなくなったら来週続けます。ヘブル書の1章を見ていただきましょう。まず最初の1つ目です。ヘブル書の1章の1節から読んでいきましょう。まずですね、ちょっと時間がなさそうだから最初に3つ全部どこから来たのかだけ最初に並べます。それから元に戻りましょう。1つ目はですね、ヘブル書の1章の1節から読むと、どういうところからイエス様がその私の名でと言ったものが与えられたのか書いてあります。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、その終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の永遠の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れた高いところの大能者の右の座に就かれました。御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。御子は、つまりイエス様は、天使たちよりもさらに優れたのを相続した。つまり天の父からこの名前を受け取った。 相続することができる資格と権威と思っているということになります。だからこういうふうにして与えられたのが一つ、相続して与えられたのが一つです。二つ目に行きましょう。二つ目にイエス様が名を持つようになったのはピリピの2章で教えております。ピリピ書の2章で教えている。ピリピの2章の6節です。そこから読みましょう。キリストは神の御姿であらゆる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。それゆえ神はキリストを高く上げて、全ての名に勝る名を与えになりました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、全てが膝をかがめ、全ての口がイエス・キリストは主であると告白して、主なる神が褒めたたえられるためです。十字架の死からよみがえってからこの名が与えられたと言っているのが二つ目ですよ。それで三つの世界が全てイエス様のその名のもとに頭を下げなければいけない。まあ、三つ目に行きましょう。エペソ人への手紙の一章です。エペソの一章の17節から読んでいきましょう。エペソの一章の17節から読んでいきます。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えた望みはどのようなものか、生徒の受け継ぐものはどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中で蘇らせ、天上においてご自分の右の名につかせて、すべての支配、権威、権力を主権の上に、また今の世ばかりなく、次の世においても捉えられるすべての名の上に高く置かれました。この名を与えられたと言っている。さあ、こうなってくると、この三つ与えられたと言っているのは同じことを言っているのか、違う名なのか、というのが問題になります。一番最初のヘブル書の一章に戻ってみましょう。細かいテーマですね。また来週この先を続けることにいたします。ヘブル書の一章ではその一節から四節まででもってこの優れた名を相続したと書いてある。ずっとずっとその昔の昔から取ってあるものをイエス様に与えたんだと言ってる。さあ、これじゃいつ与えたのか。この質問の答えを出すときにはですね、考えに入れておかなければいけないことがあるんですよ。天にいたときには、つまり人の子としてこの世に生まれてくる前には、この名は相続していないはずなんです。なぜか、天におけるイエス様はこれは言葉なる神として存在していたときには全てを所有していたからですよ。証明しましょうか。ヨハネの福音書の1章に戻っていきましょう。ヨハネの一章の一節から読んでみましょう。こう言ってるんです。ヨハネの福音書一章の一節からいきます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは何一つもない、この方に命があった、この命は人の光であったと言ってる。ヘブル書に行きますよ。で、今ヘブル書で問題にしてるんだから、ヘブル書の一章の二節を見ていただきましょう。この終わりの時には御子によって私に語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子が世界を作ったと言ってる。 一章三節、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。すべておるべきところに物を置くように命令していく、指示していく。さあ、このイエス様がマリアから生まれてこの世に存在するようになったときに、さらに優れたのは相続しているか、していないんですよ。フィリピの2章でもってそれですでに言いましたでしょ。神の在り方を捨てることはできるとは考え、捨てることはできないとは考えないで、捨てちゃった、愚痴も無にした、人間と同じになってこの世に来た。さあ、そうなってくると、じゃあいつ巫女は、イエス様は御使いたちよりもさらに優れた名を相続したのか。ヘブル書の一章で実は教えているんです。だけれどもこれも聖書の読み方を知らないととんでもない解釈してしまう。一章の五節です。ヘブル書の一章五節です。神はかつてどの御使い、4節からいきましょう。御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いたちよりも勝るものとされまし、なされました。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私はがあなたを産んだ。またさらに私は彼の父となり、彼は私の子となる。これがいつか、イエス様が生まれた時だ、言わないでくださいよ。いつ神様によって生まれたのか。いや、クリスマスの日ではないか。クリスマスというのはマリアから生まれた日ですよ。神様から生まれたんじゃないんですよ。神様、あなたは私の子、神様の子と呼んでいる方はクリスマスに生まれたんじゃないんです。クリスマスに生まれたら人の子、イエスですよ。じゃあ今日というのはいつのことかというふうに調べていくと、ここで与えられた天使たちよりも勝るなというのが一体何を意味しているのか、ここで分かってくるんですよ。だけども時間がありません。こういうふうにして聖書を調べていくと、イエスも私の名前といったら3つの違う名前があることが分かります。この3つをどういうふうに使うのか、私がしっかりと理解をして、その名がどこから来たのか、これ今まで説明しておりませんでした。どこを基盤として来ているのか、しっかりと理解をしていなかったら、どういう時に使ったらいいのか分からないとするんでしょう。以前はですね、こういう時に使いなさい、ああいう時に使いなさいと言ったけれども、基本となる基盤となるものを全然喋っておりませんでした。この3つのうちのどこから来ている名前だから、こういう理由でこういうふうに使わなきゃいけないと説明してない。今度は説明しますよ。正しくこういうのを使ってもらいたいからです。時間になりました。お祈りいたしましょう。